8月の最後の日曜日になりました。今日は、1ヶ月ぶりぐらいでしょうか、使徒言行録の御言葉から私たちに示されることをご一緒に聞いていきたいと思っています。どのようなことが私たちに神様から示されるでしょうか、そのことを一つの期待を持って考えていきたいと思います。4つの福音書が聖書にはありますね。新約聖書には4つの福音書があります。そしてその福音書の中の、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネのうちのルカというその人がほぼ間違いなく、前編を福音書であるとすると後編、自分は心を込めてできる限りの力を持って最善を尽くして記してみたいと思ったのが使徒言行録、聖霊行伝とも呼ばれるものであるわけです。イエス様のお姿そのものが使徒言行録には出てきません。一体何のために使徒言行録、昔は使徒行伝と言っていましたけども、その書が記されているのか。新約聖書の中ではマタイによる福音書が28章あって、とても大きなボリューム、たくさんのことが記録をされているのと同じぐらいに使徒言行録というのも28章ありまして、新約聖書の中では大河小説と言ってもいいかもしれないぐらいいろんなことが起こるのです。そしてもしも皆さんが、じゃあ使徒言行録はどのようなことが主に記録されていくのかということを問われたらね、さあ、あんたこれどんなことが書いてあるのかちょっと教えてよって言われたら、皆さんはどんな答えの準備をなさっているでしょうか。というとちょっとドキドキし始めるといけませんので、一緒にお話をしながら考えるわけですけども、簡単に言うと、それは一つには教会がどのようにしてこの世に誕生して、そしてクリスチャンと呼ばれる人たちの群れが広がっていくのかということがね、書かれている。ですので使徒言行録という書の中で皆さんは一番心に残っている箇所はどこでしょうかというと、ほぼ間違いなく、じゃあ先生、使徒言行録の2章にあるペンテコステのことでしょうと。だいたい聖霊降臨日ペンテコステの時には使徒言行録でみんなが祈っているところにわっと驚くような炎のような舌が襲いかかって聖霊が下っていろんな国の人たちの言葉が聞こえてきてということが書いてあって、あそこが一番有名じゃないですかということがあります。で、実際そのことはとても重要な意味を我々に示しているのですが、なぜ、あの時にパルティア、メディア、エラム、メソポタミア、ユデア、カッパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネ、そのようなところにもともといた人たち、そういう人たちがですね、自分たちがかつて聞いていた言葉をなぜここで言葉を知らないはずの人たちがペラペラと話し始めるんだろうかという、まさに腰が抜けるぐらい本当にびっくりした。それぐらいのことがね、起きたわけです。でもそこには重要な すでにメッセージが秘められているのです。それはなぜ、そういう言葉が語られているのかというとね、その当時の世界、全世界にイエス・キリストの福音というものが述べ伝えられなければならない。残念ながらジパングとかっていう言葉は出てこないですね。ファーイーストにはジパングという国があるんだというようなことは聖書には書かれてなくて、まあ、アメリカだって書いてないですね。そんなことはまだこうまだまだ先になっていくわけですけども、各地に教会ができるためには実はいろいろと乗り越えていかなければいけないことがありました。そもそも日本で、私たちが今聖書を読むことができるようになるのにも随分時間がかかったわけですよね。私たちは今当たり前に聖書を読むことができるわけですけども、でも宣教師の人たちは日本語というものを知らなかったわけですよね。あるいは漂流して、行ってフィリピンだったかな、まあ、他国にたどり着いた人から、お前の国はどこなんだ、そこの国の言葉を何とかわしらに教えてくださいということで一生懸命学ぶとかっていうことをしながら、本当に血のにじむような努力をして言葉を折り合いをつけながらね、まあ一体神様という言葉を何て言ったらいいんだろうかと、よく知られるのはヨハネによる福音書の冒頭、初めに賢いものござると、賢いものござるですよ。そこから始まる、そのような翻訳からいろんな言葉のすり合わせとかねあって、乗り越えて乗り越えて乗り越えていかなければいけないいくつもの課題がありました。で、実は聖書のもともとの舞台であるユダヤの人々というのは、上手にこうスイッチを切り替えることをして、さまざまな人、国の人たち、異文化あるいは国の違い、あるいは宗教的な違い、神に対する思いの違いを乗り越えながら交流をしていったのは間違いないのですが、でもそもそものものの考え方として、外国のものとの接点があるのは公にはね、汚れに触れることになるんだということが当時の社会の常識でした。違法の民との接点を持ちたくない、自分たちこそが特別に選ばれた民であるのだというそういうものの考え方を持っていたので、交流をあんまり望まなかったんですね。しかし使徒言行録というのは実は本当に素晴らしいものを、イエス様は何どうしてほしいというふうに願われたのかというと、行って全世界に福音を述べ伝えなさいということを命じられる、そういうふうにおっしゃったので、出て行かざるを得なくなった。しかし出て行く上でですね、さまざまな葛藤が生じるようになるんです。壁を越えていかなければいけない。実は今日も人間がなかなか壁を越えられない、ね、そういう経験をするペトロの様子、それをどうやってペトロというイエス様の弟子集団の中でも代表格の人であるペトロが戸惑いながらも、彼はゆっくりと変えられていく様子が描かれています。使徒言行録の中で実は最も大きなボリュームを持って紹介される物語は 今回ともう1回1ヶ月後ぐらいに使徒言行録を通して学ぶコルネリウスという人を通しての物語なんです。とっても長い、今日朗読をしていただいたのは10章に入ってからですけども、11章の、まあ、そのお話そのものはですね、コルネリウス絡みの話は11章の18節まで続きます。なぜならばペトロは、彼が今は海辺の町ヤッファというところに身を置いて、川なめし職人のシモン、同じシモン、ペトロのシモンつながりでもありますけども、汚れを身に帯びているような皮を剥ぐ仕事をするというのは、汚れに触るような仕事だよということを私は前回お話をしたことをご記憶かもしれませんけども、そこに身を置きながら、まあ、いろいろと学んだり考えたりする生活を送っていたんですが、彼が11章に入ってから実は伝道旅行から帰ってきて報告をする上で、前回我々が学んだ9章の後半にあったアイネアという人を癒す話とか、タビタを生き返らせて私は奇跡を行うことができましたなんていう話は全く一言もお話をしません。それはペトロや初代の教会からすると実はもう重要事項ではなくなっているんです。じゃあ何が重要事項かね、ちょっと皆さんに、お尋ねをしたいと思います。皆さんはイノシシの肉は食べれますか？食べます。皆さんイノシシお好きですかって言ったらねイノシシお好きですか、僕はね福岡にいた時にイノシシに殺されるかと思いましたね。イノシシといえば皆さん4語の熟語がありますよね。なんとか盲信って言いますね。猪突盲信ね、八重さんそうですね。猪突盲信のねイノシシが、私はその頃もう本当にすることがなくて、もう朝に夕に歩くしかなかった、歩きながら祈ることしかなかった。夕方、筑紫野というところの山の方、まあ、あの太宰府っていうところが近いところの山手の方をね歩いてた。ちょっと手前のあたりには秋には九州場所のお相撲さんのお部屋があって、鯉を飼ってるところに、お相撲さんひいきにしてくれる人がいるんでしょうね。宿舎にして、まあ、とてもいい環境とは言えないけども、他のところにもいくつか、まあ、お相撲部屋がやってくるようなちょっとのどかなところですか。散歩してたら山、そう本当山なんですね。山の中で道はちゃんと通ってますけども、すんごい勢いでダーって駆け抜けてったのがイノシシだった。で2秒早く僕が前歩いてたら、私は多分本当に大怪我したと思います。イノシシさんは僕のことを見て避けてくれたなんていう気配はありません。もう自分の目標に向かって猛烈に走り抜けただけですね。で、私はもしかしたらそこで倒れてたら皆さんと目にかかれないまま、天に行けたか行けなかったか分かりませんけども、という暮らしをしてた。でもう一度話を戻しますが、今日はイノシシなでよって言って嬉しい人いますか？じゃあ今度ちょっとね、今日はカエルだぞとかって言われてね、このうちの教会には農家出身の娘さん、元娘さんかもしれませんけども、お話を聞いたことがありますが、マルコ福音書読んでる時だったかな、ある時期に田んぼを焼くそうですが、すんごいいい匂いがすると、塩を振りたくなるような匂いがする。それはあたかも上等な鶏肉のような匂いなんだけども、鶏肉じゃなくて カエルだと、腹が減ってるとお腹がグーグー鳴るとはおっしゃってなかったけども、多分匂いだけでビールが飲めるっていうやつ、カエル皆さん今日食べに行きましょうか。昨日はあのスーパー、私はいろいろあって、行けなかった。昨日スーパーに行かれた方おられますか？スーパーマーケットに。なんとか牛の日だったんじゃないですか？ね、まあ、土曜日だからってんじゃないみたいな。いい匂いがしたでしょ。あんまりお買い物行ってない、生協で取り寄せたらいい匂いがしません。うなぎ食べるのも勇気いったと思いますよ。でうなぎも何もなかったら、あの 自衛隊のね、レンジャー部隊の人たちは山にこもって何食べるかって言ったら、蛇を引き裂いて、食べますね。今日は一丁やるか。ちょっとね、うなぎですらちょっと勘弁してくださいとかっていう人もおられますけれども、さあペトロさんは何が嫌だったのか。10章の9節に、彼が、実はコルネリウスというね、百人隊長、イタリア部隊ですからローマの支配下にあるすごい熱心な、まあ、ユダヤの神を信ずるようになった、まあ、ユダヤ人にはなれません、その血のつながりがないとユダヤ人にはなれないけども、ユダヤの神を信ずると、でその面においてとても熱心で、もう家族にもお父さんの言うことはみんな聞きなさいって言ったのが、本当に素晴らしい神様なんだということを喜びを持って語ってたんでしょう。一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをするっていうような人がね、コルネリウスにというその人に対して神様は天使を通して、ヤッファという海辺の町にいる、まあ、シュモン・ペトロという人がいるけども、その人をあなたのところに招きなさいってね。でヤッファとカイサリアっていうのは距離にして48キロ海岸沿い、いわゆる地中海ですね、南の方がヤッファ、前回、一緒に学んだ舞台でした。北の方に50キロぐらい上がっていくとカイサリアがありますけども、そこはカイサリアのカイサルっていうのは皇帝カイザルということと深くつながりがあるわけです。そして海を渡ってローマから皇帝閣下がね、集まれという伝令が届いたらばすぐに船に乗って行けるように、で聖書の中でポンテオピラトという総督がいましたけども、彼の本拠地はユダヤの社会の中でカイサリアですね。で使徒言行録の25章などをずっとこの後読んでいくと、そこにエルサレムよりももっと重要な何か会議をするような舞台が設定されていますから、実は当時の世界的な観点からするとエルサレムよりもカイサリアという町に重要な意味があったというふうに考えていいと思います。私たちはエルサレムと思ってるけれども、世界の視点からするとね、カイサリア、そこにコルネリウスという人がいたけども、あなたがよく一生懸命頑張って神を信じていることは分かってるよっていう神様が、シモン・ペトロを呼んできなさいと。でコルネリウスは2人の召使いを送るんですが、さてその頃シモン・ペトロの身に起こったのが、先ほど我々がイノシシ鍋大丈夫ですかとかね、カエルいけますかとか、 もう極めつきは蛇のかば焼きやっちゃいましょうかと、もう食べるものないんだからしょうがないというところまであなたはいけますかみたいなね、イナゴも大丈夫ですか皆さん、またナスさん大好きですって言いそうで、どうでしょうね。あ、ミツコさんは何でも食べてきた、イナゴ食べましたね多分。でペトロはね、コルネリウスも実は幻を見たんですけども、彼の様子について、なんていうふうに書かれているか、ちょっと皆さん聖書を見てみましょう。翌日この3人が旅をして、3人ですね、ごめんなさい、さっき2人の召使いと側近の部下で信仰の厚い1人、全部で3人、兵士で3人がペトロの方に向かっている、その頃にほぼ同時にして、実はペトロはね、ある声を聞くんです。翌日この3人が旅をしてヤッファの町に近づいた頃、もう50キロ近くを歩いてきた。ペトロは祈るために屋上に上がって、昼の12時頃、その頃の祈りが他の文献から見ていつもユダヤの社会にあったかっていうと明確には言えないようですけれども、とにかくお祈りをする。で、皆さん面白いことが書いてあるので一緒にちょっと味わってみましょう。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。人々が食事の準備をしているうちに、ペトロは我を忘れたようになりっていうふうに書いているのです。で、この我を忘れたようになりという言葉はとても興味深い言葉です。例えばですね、お腹が空いてるんですよ、ペトロは、昼ですからね。新改訳聖書、2017年版っていうのがありますが、彼は夢心地になった、いいですか、我を忘れたようになるっていうのと同じ、言葉を訳そうとするときに夢心地になった、それはまあいいでしょう。それから以前の新改訳聖書の改訂第3版という翻訳は、食事の用意がされている間に彼はね、今度はね、夢心地だけじゃなくて、以前の新改訳は彼はうっとりと夢心地になった、うっとりですよ。口語訳聖書、やはり夢心地。それから田川健三先生という方は恍惚状態になった。私、恍惚っていう言葉が日本で初めて使われるようになった時にもうだいぶ物心しっかりついてた。1972年に有吉佐和子さんという人が恍惚の人というね、センセーショナルな、しかしおそらくそれが昨日いろいろ調べたんですけども、いわゆるね、認知の問題で苦闘しながら、認知症の家族の問題で苦闘し始めるドラマがもう大ヒットした。でも恍惚っていう言葉を田川健三という方が使うときに、僕たちはその恍惚のっていうと日本語って難しいなと思いますね。そのさっき私が紹介した有吉さんのその恍惚とは多分どうやら違うなっていうことが分かります。それから永井直一先生という方の翻訳を私はとても楽しみに、読んでいるんですけども、しかるに彼は甚だ空腹になりければ食らうことを欲したり、すなわち人々の整えつつありしうちに彼は気を失えるような、心地になれり、彼は気を失えるような心地になれり、ちょっと難しい字も使ってますが、夢中の夢というのを使って、失えるっていうふうに読ませるんですけども、 さあ、私は今日修法のマドラーにもちょっと書いたんですけども、モートン病っていう足の神経の病気を発してるっていうことが分かって、それでですね、私はもともと頭痛持ちなんですね。で、それも偏頭痛というので、緊張が解けると、特に例えば今日日曜日夕方十文字平和教会で礼拝して、それが終わって何時間かして、今日の夜夜中ぐらいか明日の朝目覚める頃にもう頭がガンガンし始めたり、もう予兆が出ますので、特殊な薬と痛み止めで最も強い薬をいつも財布に持って、胃薬と一緒に持って飲むんです。足が痛くなって痛み止め飲んだら治るかなと思って、サロンパス系のものもね、湿布もあったので貼ったんですけども、全く効かないんですよ。何にも変化なし。ところが何かの瞬間にいつの間にか消えることもある。病院に行ってあるいは調べてみると、これは神経の病気ですと先生がくださったお薬は神経の痛みに効くんですけども、ところがですね、私は困った。我を忘れたようになってしまう。ちょっと朦朧とする。副作用ではね、効きすぎて痛みを緩和させるのに合わせて、もともとぼーっとしてるんですね、口開けてぽーっとして、おばあちゃんにいつも叱られて、その私がさらにぽーっとしてなんか何も したくないようなね、恍惚状態とも違うけども、夢心地のような感じもする。なんか夢心地かなっていう気もする。ペトロがそういう中でうっとりしたとは思う。いや、うっとりしてたらね、気持ちよかったとするでしょ。彼はもし新改訳聖書の2001個前の新改、彼はうっとりと夢心地になったらいいものを期待するじゃないですか。ようやくたどり着きました、うっとりと夢心地になったら皆さん、この夢はいつまでも見てたよって思うわけでしょ。これはもうほっぺがつねって、夢じゃありませんようにって確かめるわけ。彼は何を見たのですか。天が開きました。ヤッファは港ですから、帆船という帆をね張って船が、どっかに向かっていくと、カイサリアよりも昔からあった港のようですけども、帆なんかがいっぱい張られている町だったんだと思います。それがふわふわふわふわふわふわふわふわ、おお、なんか夢を見てるようだけども、あの船の帆が私の方に飛んでくるなと思って、腹も減ってるし、なんやらいい匂いがするなと。しかしあれは羊を焼いた匂いじゃなくて、腹は減るけど豚を焼いたような匂いがするなっていうようなね、あれはタコを焼いた匂いか。タコを焼いた匂いは僕には分かりませんけども、何が入ってたかっていうとね、いや、その前に神様の声も聞こえるんですけども、地上に降りてくるのを見た、その中にはあらゆる獣、地を這う者、空の鳥が入っている。ペトロを見起こし、ほふって食べようと。ペトロは困ったんですね。特に地を這う者とかね、これは爬虫類だって言われます。まあ、さっき話してた蛇系のものじゃないかな。 あらゆる獣、あの放蕩息子は何が食べてる餌でもいいから食べたいって言ったかとかね、ゲラサ人のところに行ったら何かを飼ってる人たちがいて、とんでもないところに来ちゃったなとかね、汚れたところに行った息子が帰ってきたっていう物語がありましたね。豚ですね、豚、ユダヤの方に行ったイスラムもそうかもしれませんけども、絶対に食べてはいけないものっていうのはもう明確にあって、イスラム教徒の人たちなんか本当にね、これには何が入ってますかって、もう旅館に行ってもそれに備えてちゃんと備えてますっていう看板とか言葉を明記してないと、今ではもう日本でも観光客を迎えられない。大阪に私ちょっと息抜きに行った時に、大阪のあれは梅田駅っていうのかな、まあ JR の駅は名前が違うのかもしれませんけど、新大阪駅なのか、ちょっと疎いので間違ったらごめんなさいですけども、イスラムの人たちがもう本当にコンコースでわーっと人が流れるところにね、この時間帯はここはイスラムの方たちが礼拝する空間ですって、まあ、きれいに整ってます。その人たちが人権を持って安心をして過ごすことができるようなことに日本各地で配慮がされている。ペトロはここで困りました。これまでの人生の中で食べたこともないようなものを食べなさいって言われるからです。一体それは何を意味しているのかっていうことです。困ったんです。彼は言いました、主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。すると神様はおっしゃる、神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないというのが3度あったということはね、もう念押しに念押しされたということです。あなたは何を言ってるんだと、私の言うことがわからないのかというような、その時に、まあ、彼は思案にくれていた、困ったなと、これは神様が私に語りかけていることだということは彼も気づいているわけですけども、どのように対応したらいいかわからないという時に扉を叩く音がした。それが50キロ離れたカイサリアからコルネリウスの元からやってきた使いの元だった。で、まあ、ペトロの家に、ペトロがいたわけじゃなくて、川なめし職人のシモンさんのところで世話になって、まあ、彼はさまざまなことを学びながらそこで居住に近い形で身を置いていた。前回ここに身を置くことは彼がまだまだ十分に改心をしきれていないということを実は使徒言行録の説教の中でお話をしました。彼は完璧な人になってここに実は生きているのではなくて、まだまだ不十分な人間として、だけども癒しの力も与えられていた。でも彼にはまだ十分な改心が起きていなかった。そのことを見抜いていた本田哲郎先生のという方の翻訳の見出しを前回説教した時に私は紹介をして、この部分はペトロの改心ということがずっと続くんですよという私は紹介をしました。一旦パウロの物語が終わったなという後にペトロがここのところ出てきていますけども、主題は実は私もそれで間違いないと思います。ペトロはね、本当の悔い改めがまだできていない、キリスト教の何たるかということが分かっていない。いや、この私も偉そうに言えない、キリスト教の何たるかっていうのが分かっていない彼のところに、実は神様はコルネリウスという人を通してね、彼をクリスチャンにしようとする絶妙な配置をなさってるんです。そういう関わり方っていうのは、実は丁寧にはもう触れる時間はありませんけども、ペトロが ごめんなさい、パウロがね、まだサウロの名前でダマスコ途上でうわー眩しいと思って倒れた後に自分で歩くことができなくなって結果的に洗礼を受けるようになった時に、実は今日はペトロを助けるような形で、まあコルネリウスもペトロからの話を聞いて洗礼を受けるに至るんだけども、実はパウロという人がクリスチャンになっていく大事なきっかけを与えてくれた人がアナニアっていう人がいましたね。緑の牧場にも私書きました、関東圏のメッセージでね。アナニアっていう人がいなかったらパウロは伝道者なんかになれない。私たちには必ずそういう人がいます。何かのきっかけをくれる。そして今日ここではコルネリウスのまず使いがやってきて、そしてペトロがなおも幻について考え込んでいると聖霊が働きかける。三人の者があなたを探しに来ているから立っていつまでも上にいないで下に降りていきなさい、そしてためらうことなく出発せよと。その者たちを使わせたのは私なのだからという物語がここにあるわけです。そして、私があなた方が探しているペトロですよというと、彼らは、百人隊長である、ローマの百人隊長であるにもかかわらず、あなたが信じている神からさらに学び、そして、まあ、コルネリウスには一つ足りないものがあったんですね。あの熱心さ、敬虔さ、信仰心、神を恐れること、祈りにおいても素晴らしかった。だけど彼はまだねイエス・キリストを知らなかったんです。イエス・キリストと出会ってなかった。そのイエス・キリストを証しする言葉は次回明確に学びますけれども、その器としてペトロよ行きなさいということを今日言われて、それで、まあ、ペトロはまず彼らを泊まってくださいということで受け入れたところから、実はもうペトロはね一歩踏み出していくことができてるんです。私はちょっと全部の話をするといろいろと差し障りがあることなんですけど、ちょっと思いがけない私は経験をある時にいたしました。それは私にとっては少し辛い経験でもあったし、ちょっと理不尽じゃないかということで、まあ、詰めて詰めていくと森さんの言ってることはやっぱりおかしくないですってことになったけども、ある医療機関で、あなたのことを私たちはもう診察することはできませんってね、まあ、ここにもドクターがお二人おられますけども、診療を拒否されることがあったんです。それは そんな大昔のことじゃないですよ。でそれはだいぶ戸惑って、私はもう体がわなわなと震えるぐらい、まあ、かなりショッキングなことがあったんです。でもね相当考えさせられました。で何かっていうと、じゃあ今日そこが病院じゃなくて教会でね、あなたはここには入れないんですよって、ここでは来てもらったら困る人ですよっていうような人がいるのかどうか、ちょっとあの人は好かんからとかなんて当然そんなこと言えないし、私が、新学生の頃に名古屋、名古屋教会というところに行った時に、かつて、万山町教会でも牧会をされた戸田伊助先生という方が説教されててね、礼拝出たんですね、私ね。あ、この人が戸田伊助先生かと思って、そしたらその時にまあ、どのような背景を持っているかわからないけど、もしかするとホームレスの方かもしれない、でも明らかにお酒を飲んできてしまっている、その人がよ牧師 とかね、特務なんか言うわけです。そうすると戸田先生はよっとかなんとか言いながら、うまく合いの手入れながら、こう聞いとるなとかって言いながらね、この人すごい人だなと思いながら私見てました。受け入れてるんですよ。それはもう相当受付の人もね、いや、もしそんなことが起きたらね、わしが教会来たらダメなんですかとかって言って、誰か来たら今日受付の人どうしますかね、もう一杯飲んでくるかなって、あと15分もう一杯飲めるなとか言いながら来られたら悩むでしょ。今日の当番役員さんと礼拝当番の方でね、まあ、焦りますよ。森先生、森先生どうしますかってね。まあ、もちろんそれは今の、ね、ルールといろいろ考えて、まあ、対応を考えなきゃいけないかもしれないけど、でもね、形を変えて今日ここで言われてるのはね、私たちは何か壁を作って、本当に食べ物のことで、あるいは信じるものの違いによってとか、民族の違いによって、要するにね、僕たちは違いがあったら常に違和感があるんですよ。僕ではみんな日本人だと、まあ、外国籍の方がもしおられたらごめんなさいですけども、僕たち日本人だと思って、まあ、シンガポールとかどっか行ったら、Hey, チャイニーズって言われるかもしれないでしょ。僕は日本人なのにって思っても、それぞれに、僕はもしかしたら顔がなんかちょっとジャワ系だとかね、みんな特徴があるんですよ。僕はインドに旅行に行った時に、自転車で朝もう一斉にみんな出勤する、もう何百台とわーっとバイクに乗る人と自転車に乗る人がわーっていく、顔がみんな同じに見えました。オーバーに言うとね、もうインド人みんな一緒だって思った。もうここら辺でも、最近は西大寺でも国際色豊かです。なぜならば、いろんな方が働きに来てるから、明らかに日本の方じゃないと。でも顔を見て、あ、日本の方じゃないなって分かる。でもそこまでですね。じゃあ僕らは互いに、あなた日本人ですかって、実は、ね、大陸の方の方ですかって思われるかもしれないんですよ。でも僕らはね、様々に違いを持っている人に対して違和感を持つ。それは病気である場合もあるし、いろんなことがありますね。でもね、イエス様は何を願って弟子たちを立ち上げ、聖霊をくださって、何をなさろうとしているのかということを、実は我々は知らなければいけないということです。今日の聖書の主人公は聖霊ですね。聖霊はコルネリウスにも働いてるし、ペトロにも働いてる。それぞれにお互いを必要としてる。私たちは本当にね、つまらないことで人と人を、あるいは自分と人を、まあ、区別あえて先に言います。壁を作ります。もう一歩明確に言うと、差別をしていきます。これは悲しい人間の差がという言葉では収まらない罪。神様は全ての人を、今日世界の創造の物語、絵本を読んでくださいましたね。で、僕は極東教会で創世記の一章か二章を話したときに、 It was very good と、最後に神様は It was very good って言った。 もう全て素晴らしい。私たちは全て素晴らしい人としてここにいる。互いが愛し合うということは、実は神様の力をいただかなければ、聖霊の力、あるいは私たちを清めてくださる力、許してくださる力をいただいて、初めて私たちは人になっていけるのだ。その謙虚さを失ってしまったならば、ここは神の国にはなり得ない。私たちはキリストの福音を証ししていく生き方はどんなふうに保ち、あるいは私たちが変わっていけるのか。自分は変わらないっていうのは結構多いですね。変わったらいけないところはもちろんあると思いますけども、私たちはうっかり変な頑固者になってしまっていることがあります。イエス様の本当に御足跡に従っていく生き方をもう一度ここから取り戻していきたい、お祈りいたします。天のお父様、あなたの導きのもとに使徒言行録を通して、私どもの今を、あるいはこれまでを考え、そしてやはりなんと至らないことの多いことか、自分は正しい、良いことをしていると思いながらも何かを排除してしまったり、なかなかどうしたらいいんだろうかと行き詰まりを覚えたりすることに直面をし、またこのような時にどんな判断をしたらいいのかということに悩んでしまう、そのような出来事に本当に私たちは遭遇することがあります。あるいはもしそのようなことを私たちは全くないという教会生活を行って続けているとしたらば、実はそれこそが大問題で、私たちは新しい出会いを恐れていたり、閉じ込んでしまって何もそこに道を求めてないということを思わざるを得ません。神様、どうか本当に私たちが御旨を求めながら生きていくことができる、そのような道を共に進んでいけますように、聖霊をください。また慰めを与えてください。喜びを与えてください。生きていくことの本当に幸せをかみしめて、たとえ衰えていく何かを感じても、できないことが多くなったとしても、教会につながって生きることの幸せを、イエス様を信じる者としての幸せを喜び歌いながら、その生涯を全うできるように、また御国へと帰っていくことができるように、導きをかお願いをいたします。感謝いたします。主イエスキリストの名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。